ルートパブ神戸、公共性について考えるポッドキャスト番組。
初めから神戸でなんかこう活動したいって思ってらっしゃったと思うん
ですけど、はい、そうですね、うん、
で戻ってこられたのは いつ頃ぐらいだったんです
か？2014年ですね。ちょうど11年前ぐらいなんですけど。
でもそこからでも、はい、もう全くゼロ、ある意味ゼロからするって感じですよね。
そうなんですよ。
どうされたんですか？
まあ、一応独立して事務所、はい、
う
ん、見つけてたりもしたんですけど。
どっか入ったんですか、日本で、
はい、設計事務所。そうなんですよ。あの大学の同級生が、うん、どうせ仕事ないだろうってことで、まあ、ほぼ大手組織設計事務所で働いてたんですけども、はい、まあ、再開発プロジェクトの、まあ、彼は営業をやってたんですね、うんうんうん、設計ではなくて。でちょっとどうせ暇だろうから、うん、こっちは人手足りてないから、うんうん、ちょっと現場管理と、はい、あとまあ一部の設計手伝ってくれないかってことで声かけてくれて、うん、僕まだ一級建築士も取れてなかったので、
うん、あ、そうなんですね。
勉強もしなきゃいけないし、うん、でこれはいい話くれたなと思って、うん、で引き受けて、うん、契約社員みたいな形だったんですかね、うん、でそのプロジェクトだけ見させていただいて、うん、でそのもう、まあ、勉強もして建築士取ったって感じですね。その時は向こうの施工の人も多分びっくりしてたと思うんですよ。僕その時30だったんですね。で向こうも経験ある人にやっぱちゃん手伝いに来てほしいと思ってたけど、うん、こっちの建築士は全く分かんない
ですよ。そうですよね。
これ本当に軽点ってこと、軽量鉄骨、うん、って言葉すら分かんなくて、これ軽点まで上げといてかとかって言われても、うん、欠点って何ですか？
なりますよね。
もうこいつダメだって多分思われたと思うんですけど、その時も。
その時も。
でもまあまあなんとかそこから取り戻したって感じですかね。
へえ、面白い。
じゃあそこでしばらく働いてから、はい、独立みたいな。
そうですね。1年ぐらい、まあ独立はしてたんで、ほんとちょこっとした仕事をやりながらなんですけど、うん、その大手組織設計事務所のやり方なんかも見つつって感じですかね、
う
ん
う
ん、
あ、そっかそっか、独立しながらそこに社員として携わってたっていう感じですか、ね、はいはい、
そうです、そうです、はい、
でそっから徐々に自分で案件をこう、はいはい、設計とかを受け負っていく感じなんですか？そうですね。
ただそれもやっぱりそのまあ資格取って、うん、でその大手組織の現場も終わって、そのタイミングで、うん、まあ、続けるって話もあったんですけど、はい、辞めさせていただいて、うん、まあ、なんとか頑張ろうということでやってたんですけど、うんうん、まあ、そういう時に例えばその今津さんって、うん、マフっていう会社を三宮でやってる今津さんと一緒にこうコンペでもやろうかみたいな話、はい、まあ、ちょっとたまたま人のつながりがあって飲み仲間だったんですね、はい、で飲んでる中でそういう話をして、はい、一緒にコンペしたりっていうところから始まったんですけど、うんうん、そうこうしてるうちにプロジェクトの話があったり、う
ん、
で一緒にこう手伝わせてもらったりとか、うん、まあ、一緒に出したりみたいな感じで、うんうん、なんか共同でなんかやったりしながらって感じですかね。
うん、
その一人でやるって仕事をの数も少なかったんで、
うんうん、
はい、
でなんかそれやりながらその名前お父さんと一緒にされてらっしゃるって話も少し伺って、は
い
は
い、今もそこにいらっしゃる、
はい、いらっしゃるんですけど、
はい、
お父さんは設計ではない？
そうなんです、建築設計ではなくてですね、はい、機械設計の、うん、まあ、エンジニアなんですね、うんうん、鉄を伸ばす圧延機っていう機械の設計、はい、をやっていて、で、まあ、定年退職して、うん、したんですけど、まあ、引き続きその働いてた会社の、うん、まあ、下請けみたいな形でそのコンサルの仕事とかもあるから、うん、まあ、法人化しときたいみたいな話があったんですね、うんうんうん、で僕もその頃、まあ、法人化しようかなと思ってたタイミングが一緒だったんで、まあ、そしたら一緒にやるみたいな感じで、うん、で、まあ会社名とか一緒に話し始めて、
うんうんうん、
で、 はい、今の名前を作ったって感じなんですけど、
両方機械と建築って割とこうハード寄りじゃないですか、で、うん、まあ、工学、文化工学の工学はまあ、ね、エンジニアリングだと思うんですけど、はいはい、こう文化っていうのがついてるのがまたなんか面白いなと思って、はいはい、
これ由来そうですね、なんかまあ私はそういう、イメージを持ってまして、
ほうほうほう、
まあ、イタリアにいたっていうのもあるのかもしれないですけども、うんうん、まあ、最初なんか生活とかそういう、あの名前の候補も挙げてたんですけど、なんかもう少しこう数値化できない漠然としたもの、見えないものってなった時にこう文化って名前いいんじゃないのかなっていうことで、まあ2人いいよねみたいな感じで決めたんですけど、まあそういう数値化できる部分とできない部分っていうのをこううまく残してなんかプロジェクトに取り組みたいなっていうことで、そういう変な名前つけたんですけど、
ね、文化は結構定性的に目に見えね、あの指標化できないですけど、工学はなんか再現性だったり、
そうそう、高いから、
はいはい、ある意味ちょっと一見矛盾するようなものを組み合わせた、面白いなんか言葉だなって、
はい、そうですね、
今されてる活動にぴったり、
ああ
ぴったりやと思います。
だこのなんか目に見えないこうなんですか、文化みたいなものが
目に見えないものとの競争ですよ、
はい、こうやっぱり好きだったり面白いってこう思われるのか、なんかそこら辺の話も聞かせてもらって、
そうですね、例えばあのイタリアで、まあ、レオナルド・ダ・ヴィンチとか、はい、割と、まあ、美術館、あの博物館あったりするんで、見てると彼って、まあ、モナリザとか有名ですけど、あの医学とか、物理学とか建築学にも精通してて、
へえ、
もうあの時代ですでにヘリコプターのスケッチとか書いてるんです
よ。へえ、そうなんすか、
で、なんかその頃からそういったなんていうんですか、芸術とかと技術ってのもそんなに離れたものじゃなくて、なんか同じものを違う側面から見てるのかなみたいな考えはあったんですね、なのでなんか分けて考えてるというよりは、文化工学って、まあ、一つの造語を作ってそれをなんて言うんでしょう、うまく融合し、もともとは一つのものだったんじゃないのかなっていうところ、観点から設計してるっていう感じなんですけども、ごめんなさい、ちょっと答えになってないかもしれないです、
いえいえ、なんか北川さんの設計された、まあ、店舗とかもいろいろあるじゃないですか、実際すいませんまだ見に行けてないんですけど、ホームページを拝見するとなんかイタリア帰りだから、勝手にちょっと尖った感じのおしゃれな原色でとか思ってましたけど、すごい柔らかい、デザインが多くて、なんかちょっとイメージが変わるなってすごい思ってましたけど、まあ、ここを見たらでしょうねって納得納得みたいな感じではあります。
そうですね、まあ、いろんなお客さんいますから、まあ、割となんか僕にすごい強い作風があって、それを出すというよりはまあ対話しながらこう一緒に作るっていうようなスタイルですか ね、
なんか柔らかくてとても素敵でした。
ありがとうございます。
今度店舗見に行きます。
だからなんかこう全く新しいものをドーンって作るよりかは、過去のこの文脈だったり歴史みたいなことがなんかこうちゃんと残されながら文化を形作るみたいな
感
じ、この右側もなんかそういうなんだろう感じをしたんですけど、
なんかねそこはやっぱりちょっともったいない精神みたいなのが僕の中でありまして、もうすでにそこにあるものを使おうよみたいな、それはなんか歴史かもしれないですし、素材とか、ね、周りの建物とかあるかもしれないです、時にはまあ風とか、なんかそういうものを全部味方につけたいみたいなのがあって、
あ、面白い、
そういう意識ですかね、
へ
え、
じゃあなんかこう設計しますってなっても、じゃあそこの土地って何なん、どういうものがあるんだろうみたいなことを結構見たりされるんですか。
そうですね、やっぱりそうですね、知識もそうですし、そこに行かないとね、分かんない情報っていっぱいありますから、そういうね、現地調査も大事にしてます。
じゃあ設計、まあ、打ち合わせした後、じゃあ設計しますってなったら、まず現地を見に行かれる感じなんですか。
そうですね。たまに図面だけ届いて、住所も何も分かんないみたいなことは、 のも過去にあったんですよ。でもその時間も結構楽しくて、このある、まあ、既存の新築のビルの中の店舗の設計の案件だったんですけど、はい、この平面図からこう周りをの環境をイメージするみたいなのがすごい楽しかったんですよ。
それ答え合わせしに行くんですか。
あ、そうですそうです。あ、それまあしたんですけど過去にね、
うん。
なんかそれ、まあ、今ちょっと大学で授業を持ってるんですけども、うん、学生さんにもそれ出して、うん、やっぱ図面すごい見る訓練にもなるんで、うん、結構いいなと。その時もやっぱりいい建物設計ってその平面図見るだけで周りの環境がこう、う
ん、見えるんですか。
で逆に悪い設計、どこに置いても一緒のような図面は、うん、それは見えないんですよね。
あ、
この、まあ、逆解析みたいな話なんですけど、このできてるこれから周りをなんか想像するっていうのは僕はいいなと思って。
面白いですね。
でその、先週の授業でコルビジェのお母さんのために設計した、
はい、
あの小さな家があるんですね、
うんうん、
スイスのレマンっていう湖の前にある、はい、それは結構分かりやすいかなと思って、
うん、
周りの環境データっていうか配置図の周りのデータを全部取って、
うん、
平面図だけ出して周り想像しなさいって言ったら、うん、ほとんど合ってるんですよ学生。北は道路でこっちは、で南湖じゃないかっていう学生までいて、なんか風よけのなんか植栽とか全くないから、
うん、
多分海じゃなさそうみたいな、湖じゃないでしょうかと書いてる学生とかもいて、これはまあ学生もすごいかもしれないですし、ホールビジェンもすごいなって思ったんですよね。
それでも面白いですね、
はい、
そっから景色が見えてくるんですね。
そういうのがいい建築だなって思いますね。
そういうイメージができないと建築士でやっていくのが大変なのかも。
ただどういう例えば定地だったら、
はい、
まだそこにどういう景色になるかわからないじゃないですか、
うん
う
ん
し自分でこういう景色にしようって、まあ、作れるって言ったら作れちゃうし、うんうん、まあ、そうですね、そうやって作っちゃう建築士の方も多いじゃないですか、
まあ、そうですね、
なんかドヤーみたいな、
うんうんうん、
でもそう北川さんはそうじゃなくて、そこまずどんな感じかなって見に行ってから設計されるって、はい、素敵です ね、
そうですね、まあ、おっしゃるように自分が、まあ、新築であれば建てたものが生む効果もあるので、うん、まあ、その力も僕はあるとは思うんですけど、
うん、
だからそれが独りよがりにならないように、うん、更地であれね、いろんな情報があると思うんですよ、すで、
うん、
にあるものが、うん、そういうものはなるべく活かせるものは活かしたいなっていうのはありますけど、
それはやっぱイタリアで結構感じたか、うん、昔からなのか。
そうですね、なんかもったいない精神みたいなのは昔からあったかもしれないですけど、まあ、イタリアは新築がほとんどないんですよ、うん、
そうですよね。
なのでまあ、僕携わってたの、まあ、ユダヤ系の流れでそういう新築とか海外ではあったんですけど、うん、まあ、国内だったりそのロンドンの仕事も含めて改修だったので、
うんうん、
結構時間あるんですよ建築事務所がイタリアって、うん、なので家具うん、設計したりとか、内装ディティールに時間かけたりっていう、割とプロダクトデザインとかで有名なデザイン、イタリアのデザイナー多いんですけど、はい、ほとんどの人建築家なんですよ、
うん、あ、そうなんですか。
建築学科出身で、なんかそういう事情もあって、なんでしょうね、そういうコンテクストをじっくり読む時間とかもあったのかもしれないですね。
そうですよね、
前の人が設計したものとかに触れたりするので、なんかこれ捨てるのもったいないよねとか、なんか暖炉の設計一つとってもやっぱり、まあ、僕ら初めてですから、
うん、
前やった人のやつをすごい、まあ、トレースして実測して、でそれで新しいのをこう、まあ、もちろんボスと一緒に考えるんですけど、なんかそういう影響はあるかもしれないですね。
全くゼロから作るっていうよりかは過去の文脈をまず読み解きながら、
はい、
どうあるべきかみたいな感じで、なんか
そうです、ね、
次につなげる感じかもしれないですね。
そうですね、
うんうん、で右はもうこういう次にねつながるような場にすることで、はい、交流を生むことによって、
ね、 そうなんですよ、うん、やっぱりご高齢の方も周りにおられて、はい、
うん
ね、そういう技術者の、うん、例えば船の設計士さんも今90、うん、今年95歳で、15歳の時から船設計されてるので、もう80年ぐらいやられてるんですけど、
80年現役、
今もう
ほぼ現役、
まあ、そうですね、毎日会社には来られてるんです
け
ど、でその方に、まあ、ここで子供も含めて話してもらったりとか、うん、まあ、その時にああいうあそこに飾ってる船の模型、ちっちゃな模型とかも、
はいはい、青いやつね、
持ってきてくれたりしたんですけど、
かわいい、
なんかそういう、ね、方の話を聞いて、
うん、
まあ、ちょっとでもね、まあ、僕も吸収したいですし、うん、そういう来た子供にも何か感じていただきたいなとかっていうのもあってワークショップしたりしてるんですけど、
うん、
そっか、だから人も一つの文化の今ある
そうですね、
ね、そうですね、
歴史だったり、
はい、
だから船の作り方もまたちょっと多分デジタルじゃないような感じで作るってことですよね。
そうなんですよ、木の船なので、うん、木の船は CAD で作れないって言うんですよ、その方は。
ま、
で木の定規を曲げてこう書くんですけど、曲線を、
うんうんうんうん、
この木じゃないとあかんって言うんですよ。
うん、
これよりなんかこれが無理ない、無理なく書ける線であれば施工もできると。CAD だとその木の性質がわからないんで、うん、変なヘアピンカーブを変えちゃってそんなの施工できないっていうんですよ。だからその設計プロセスにおいてもなんか素材とこう共に作ってる感じがして、
うん、面白いですね。
面白いですね、その木の船は。
なんか新太地というか、
そうですそうですそうです、
木のその曲がるぐらいしかなんか曲げれないってことですね、
うん、そうですそうですそうです。
それまた木の定規でやるってのはまた面白いですね。
本当ですね。ね、
はい、
なんかそういうのってなかなか、なんだろうな、言葉では説明できないというか、
うん、
みたいなものが、
そうですね、暗黙知っていうんですかね、うん、そういうそれこそ工学の方は明治知って言ってこう数値化できるんですけど、
う
ん、文化の方は暗黙知って言って、
そうですよね、
こうなかなかね言葉で継承するのは難しい、うん、ところだと思うんですけど、
普段から結構暗黙地探しといいますか、
はい、
なんか普段から結構やっぱり意識されてたりするんですか。
普段はあんまり
散歩、いや散歩、いやこれワークショップもやるって、うん、やっぱその普通の建築士さん多分しないと思うんです
よ。なんかこんなに地域に開いてる人います？いや、なんかほら北川さんオープンアトリエやられてたりとか、
はいはい、
結構神戸で、ね、モダン建築祭の時も、ね、はい、オープンされてたりとかしてたから、はい、結構まあ貢献はされてる、地域に貢献してますっていう感じだけど、そういうのに参加してるところは結構他にもあるけど、
はい
はい、こうやってなんかその90何歳の船を設計する方を読んで、はい、で子どもたちも集めるわけですよね、はいはい、なんかそういう活動を言ったまあ設計とまあ直接関係ないっていうかことをやられてるのがすごいなと思って、なんかきっかけってあったんですか、
う
ん、
ねえ、まあ、建築士事務所協会にしてもそうなんですけど、うん、なんか僕から手を挙げてやりますやりますって言って行ったというよりは、
う
ん、誘われてそういうことをやる立場になって、
うん、
で、まあ、オープンアトリエ神戸とかも誘っていただいたんですね。でここでのワークショップももちろん参加はしてますし、うん、主催者側ではあるんですけど、うん、やっぱりクーマの浜辺さんがかなりいろいろ頑張っておられて、うん、なんかちょっと便乗してるとこもあるんです、ね、いろんなことに、
うんうんうん、
なんでなんか僕自身がそういう意識めちゃめちゃ高くて、うん、どんどん地域に開いていこうというよりはなんかきっかけがあって声かけていただいて、うん、やりましょうやりましょうっていう感じで乗らせていただいてるって感じなんです。
なんかこう引っ張られてるうちに、うん、なんか気づいたらやってましたみたいな感じ、
うん、そうですね、そんな感じですね。
素晴らしい、
なんか合気道というか風というか
そう
ね、ある意味流れにある意味身を任せながら形を作っていくみたいな、
はい、
それもちょっとなんか文化っぽいですよね、なんかコントロールしてやろうって感じよりかは、うん、
はい、
こう歴史のこの流れに乗ろうみたいな。
そうですね、
ありがとうございます、
うん、
まあ、前半はこういう形で北川さんの話を聞きましたけど、
はい、
後半はちょっとどういう さっきのちょっと街づくりのあり方とか、なんかどういう考えをお持ちなのかみたいなところをちょっと北川さんに、
はい、
聞けるといいなと思います。じゃあ北川さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。